どうも、球体芸術家ヨッシーです。
ユージです。
この番組は舞鶴市出身フリースタイルフットボールアーティストであるラ・クラシックの2人が世界中のありとあらゆる丸いものを探求するラジオです。ということでいろいろやっておりますが、
はい、
トンネルとかね、うん、あとはサッカーボールもやりましたし、コインもやりましたし、はい、あとビールの缶とかもいろんな角度のね、はい、丸いをやってますけど、今日は何しようかなと思ってるんですけども、うん、この間徳島に行きまして、
みたいですね。
そうなんです。誕生日33歳を迎えた、
はい、
まあ、祝い旅行的なノリで行ってきまして、はい、でやっぱこう普段からこの球体ラジオをやってるので、
うん、
なんか丸いものを見るとね、あっとか思ってしまうんですけども、ちょうど鳴門といえば鳴門海峡に渦潮が、
あ、そうですね、
あるじゃないですか、
はい、
あの橋の上からも見てたりとか、うん、あのクルージングだっけ、なんか船に乗って行くのとかいろいろありますけども、はい、うん、あ、渦も丸やなということで、今日はあれってどうやってできとんやろうっていうことからちょっとなんか調べながら喋っていければなと思います、はい、ということで本日はナルトの渦潮テーマです。
はい、
見たことある？
いや、生で見たことあるかな、どうだろう、ないかもしれないですね。僕
昔徳島にイベントで行って、
あーでも行きましたね、そういえ
ば、うん、でその時になんかクライアントさんに橋の上から見れるんやでとか教えてもらったりしてたんやけど、その時スケジュールがバタバタで、
はい、
そのイベント会場行ってで駅に行くっていうことしかしてなかったから、うん、多分見てはないよね。
そうだった気がしますね、
うん、で俺も徳島この間行ったっつったんやけど、はい、見てないね
見てないんですね。
見たっぽい雰囲気で言っとるけど、う
ん、見たんかと思いました今。
あの泊まったところが、
はい、
あのガラス張りでさ、あの、
うん、
1階の受付のところからもう橋とか海が見えねえんか、その海峡が。
めっちゃおしゃれやん。
でそっからこう一応眺めて、
うん、
なんとなくあれかなっていうような、
あれか
な、だいぶ遠いところから見とったけど近くには行ってないのね。阿波踊り行ったりとか、
はい、
なんか全然違うとこばっか行ってたんやけど、
うんうんうん、
で、あの取り除き鮮明として、
はい、久々に聞きましたよ。
野鳥観察もしてるんで、
はい、
めっちゃ遠くから双眼鏡でちょっと見たっていう感じなんですけども、
はい、
あの鳴門の渦潮、
うん、
どうやらすごいらしいですよ。
そうなんですか、
うん、なんか世界三大潮流って言われてるらしくて、
はあはあは
あ、です。日本で一番速い潮の流れがあって、
うん、
で最大やとどんぐらいつってたかな、なんか20メーターか30メートルぐらいの渦になるぐらい、まあ球体になるぐらい、円になるぐらいの渦ができるらしいんやけど、これが世界一レベルらしい、うん、
世界一らしい、
世界一レベルぐらいと言われてて、でこんだけすごいんやから世界遺産に登録したいぜっていうんで、うん、こう頑張ってるっていう情報を聞きました。
聞きました、
はい、
はい、なるほど。
だからそんぐらいの世界一レベルの円ですよ。
すごいですね、
うん、でこれどうやったらこう渦になるんやろって思うやん、
はい、
で俺も分からんかったからちょっと、
うん、
調べてみたんやけど、
はい、
なんか淡路島の場所が絶妙らしい。
絶妙、はい、うん、
もう少しでも淡路島が大きかったり小さかったりしたらあの渦はできんっていう大きさやし、
うん、
場所のポイントも完璧らしい。
完璧なんすね、うん、すごい。
なんかどうやらあの海って満潮と干潮があるやん、
はいはいはい、
道のあの満ち引き、潮の満ち引き、うん、でいっぱいになった時と少ない時っていうのが、
うん、
ほぼ隣り合わせなんやって。
へえ、
あれなんて言ったらいいんやろな、なんかたまたま地形もすごいらしくて、
うん、
満潮の波が入ってきた時に、
うん、
こう入り口が2つあるんやけど大きい方から入って、
はい、
そしてなんか小さい方からこう出ていくぐらいなこう回り方するらしいんだが、
うんうん、
そのタイミングでこうなんていうの、すんごい速い波が隣り合わせになると、うん、なんかぶつかり合うというか混ざり合って、
はい、
渦ができるやって。
じゃあ結構奇跡的な感じで、
そう、
そうですね、
奇跡的な感じで、でなんて言ったらいいんやろな、あれなんか6時間かかるらしいのよ、
渦ができるに。
い や、あの満潮と干潮の関係、時間差がで、それがたまたま一致する場所でもあると。
へえ。
でまあそういう渦がね、渦巻いてるところには魚とかもやっぱこう鍛えられるらしくて。
あ、確かに。
だから海鮮もうまいっていう。
荒波の中で頑張ったら身がすごいことになりそうですね。
なりそう。鍛えられまくるんじゃん。
はい。
ユージも泳いできてもらって、
そこで
絶対死んでしまう。
筋肉がすごいことになりますね。
筋肉がすごいことになる。元からあのふくらはぎが太めなぐらい筋肉ついてるけど。
そうなんですよ。僕めっちゃ太いんですよね。
もっと倍になる。まあ普通に死ぬやろうけどな。
いやー、助からんのじゃないですか。
助からんやろな。どうですか、なんか渦について。
渦、僕もちょっと調べたんですけど、うん、その鳴門海峡、うん、まあ淡路市ですかね、
うん、
なんか調べていったら僕ちょっと違うとこ行ってしまったんですけど。
脱線したんですね。
また脱線したんですけど、うん、まあ、古事記の日本書紀、うん、国海神話っていうので、日本で一番最初にできたのがもう何もないところからですね、
うん、
最初にできたのが淡路島っていうので、うんうんうん、まあ、それを作ったのが、まあ、イザナミとイザナギが、まあ、矛でかき混ぜてできたのが。
矛でかき混ぜたの、
はい、だからまあ混ぜたっていうので。
あ、そこでもう渦ができるような環境になってたんや、は
い、なんか最初らしいですけどね。もしかしたらその渦が残ってるのもその名残なんかもしれないですね。
あ、そのかき混ぜの、
はい、
あの味噌汁とかあのコーヒーとかシロップ入れた時に混ぜたら渦できるけど。
はい、できますね。
それをイザナギとイザナミがやって、
はい、
でそこにもう渦ができるような環境が生まれて
奇跡の
生まれてたかもしれんっていう、
はい、
なるほどね。確かになんか国海の場所とか聞いたことあるな。
はい、なすごいみたいですけどね。
あの野鳥観察の取り除き鮮明的に言うと、はい、イザナギとイザナミがこう、うん、国海になるのに、
うん、
どうやってこう子供を産んだらいいかわからんかったの、
うん、
で子供の産み方を教えたのが鳥って言われてるから、ね、
あ、鳥なんですか、うん、知らんかった。それは
その辺でも見れるよ。
へ、
ね、セキレイやったかな。
セキレイ、
セキレイっていう種類の鳥がいるのよ。
名前だけ聞いてもうどれかわからないですね。
ね、地面を、
はい、
もうすんごい細かいスピードの歩幅で歩く、
はい、
パパパパパパパパって走ってないけど、白色と黒色っぽい感じ。
白色と黒色見たことないかもしれないな。
白石霊とかも言うんやけど、
はい、
で尻尾、
うん、
尾がこう結構ね上下に動いたりしてる。
はいはいはい、なるほど。
でそういうのを 見つけると分かりやすいかも。普通に舞鶴でも見れるから。
あ、そうなんや、うん、
その動きを見て、
うん、
あ、こうやったらいいんやってなって子供ができたらしい、うん、
へえ。
これは取り除き鮮明知識ですけど。
すごいですね。
でそこから渦ができたと、はい、淡路島ね、
うん、
玉ねぎも有名らしい、
ね、あ、聞いたことありますね、
うん、玉ねぎも丸やん、
はい、これ玉ねぎで、うん、僕最近知った知識があるんですけど、
どんどん脱線していこう、
はいはい、脱線していきますね、
うん、
なんか玉ねぎってこの通常出回ってる玉ねぎあるじゃないですか、
うん、
と新玉ねぎってあるじゃないですか。
何だっけ、ちっちゃいやつだったっけ。
新玉ねぎはあの、まあ、春先ぐらいにできるんですけど、
うん、
まあ、取れたての玉ねぎみたいな感じで甘いんですよね。
はいはい。
でその普通の出回ってる玉ねぎは、まあ、ちょっと辛かったりとかして涙出たりとかしやすいやつなんですけど、うん、
でも涙出るのはあの切ってる時とかなん
じゃない。あ、そうですね、うん、切ると出るじゃないですか、うん、僕あれ全く違うもんやと思っとったんですよ。
あ、新玉ねぎと玉ねぎは別の種類と、
はい、うん、実は一緒らしいんですよ。
そのタイミングだけってこと。
いや、新玉ねぎを収穫してそれを紐で吊るして乾かして保存してるのが玉ねぎらしいんですよ。
ほうほうほう。
それを僕知らなくて、時期が違うのを取ったんやと思っとったら、はい、そこで取ったやつがもう一年中使われてるらしいです。
あ、そうなんや。じゃあその新しく取れるってことじゃないんや。
はい、だから新玉ねぎ取ってめっちゃ大量に保存してちゃんと、うん、あの管理するようにして多分工場とかから出していってるんやと思います。
そうすると、日持ちするってこと。
そうですね。だからたまになんかおばあちゃんとかなんか吊るしてるじゃないですか玉ねぎ、
うん、
あれって保存効かせてるっていうことみたいですね。
へえ。 おばあちゃんが吊るしてるでいうと俺は干し柿を思い出すけどね。昔なんか食べさせられたなと。
わかります。
でなんか結構ねぐちょぐちょの感じやん、うん、でちっちゃい頃はあんまり好きじゃなくて。
はい、僕もそうでしたね。
おばあちゃんが大量に干してるから軒先とかに、
はい、
絶対家行ったら食べさせられるっていうのがあったけど、今やったら美味しく食べれるかも。なんか味覚がまた変わってるかもしれないし、
まあ、でも僕いまだにそのイメージがあって、ドライフルーツとか干してあるやつちょっと苦手なんですよね。
うんうん、なるほどね。玉ねぎ、じゃあ新玉ねぎはあんま保存が効かんからその時しか食べれんってことなの、
う
ん、
あ多分そうやと思いますね。その瞬間のその水気を飛ばしてない状態だと思いますね。乾かしてると思うんで。
なるほど。じゃあ新玉ねぎはもうシーズンもので。
はい、
なるほどね。なんか淡路島はもう玉ねぎ有名で、
うん、
玉ねぎのドレッシングとかもあったりして好きやったりするし、
美味しいですよね。
ぜひ食べてみてください、
はい、
ということで渦の話から全然変わって出ますけど、
最後玉ねぎ行きましたから
最後干し柿の話やったからね。
確かに。
いやどうなんやろ、徳島ね、
うん、
あれ全然また脱線しますけど、はい、今日脱線ラジオですけども、はい、淡路島の阿波踊り、
うん、
あれもね400年前ぐらいからの日本伝統芸らしくて、
はい、
毎日阿波踊りを見れる場所があって、阿波踊り会館っていうんやけど、
はい、
ああいう劇場みたいなのを作れるってすごいなと思ったりするんですけどね。
阿波踊りで劇場があるってことですね。
そう、阿波踊り専用劇場で毎回こうねエンタメ化しててお客さん楽しましてるっていう感じなんやけど、うん、その踊りが、
はい、
イベント、世界最大規模のイベントがあるらしくて、
はい、
8月のお盆の時ですよ本当に、はい、まあ、盆踊りが阿波踊りに発祥というかなってったらしいから、うんうん、その時期にやるっぽんやけど、600万人ぐら
い
観光客が来るらしくて、行きたいなと思いながら世界大会とドンピシャで被るから行けないんですけどね、
うん、
世界で阿波踊りならぬ、
はい、
世界一の渦を巻き起こして今年も世界一になれるようにしていきましょう。そろそろあれですね、
うん、
協賛募ったりとか、
はい、
かなり準備しないとっていうシーズンなんで、
新しいショーも作りましょう。
新しいショーを作りましょう。もしかしたらね渦がヒントになるかもしれませんし ね、
そうですね、一緒に渦を作りましょう、
はい、そしてですねカネゴさんからまたメッセージ、はい、いただいてまして、事務所に行ったら、
うん、
うるせえやつらのクリアファイルが下に落ちとってさ、
はい、
多分ドアの隙間からこう滑り込ましたと思うんやけど、
はい、
どうやら森の小人ラーメンってあるやん。
ああ、はい、ありますね。
あそこの永井美穂さんっていうのかな、はい、がライブやるらしくて、
うん、
ハモでやるからこれぜひ行ってみてくださいっていう情報が来てますので。
なるほど。
7月8日土曜日ハモにね、ぜひラーメン以外の魅力を聞きに行ってみてください。この番組は舞鶴市出身フリースタイルフットボールアーティストであるラ・クラシックの2人が世界中のありとあらゆる丸いものを探求するラジオ番組でした。ということで渦、玉ねぎ、干し柿の回でした。